恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の箇所を説教するには、右の目と右の手があってはどうにも迫力がないので、右の目をえぐり出して右の手を切り捨ててやってきました。今日の箇所に、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい、もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさいとあるからです。そうやって今日のメッセージを始めたいところですが、実際には残念ながら右の目も右の手もついています。お騒がせしました。ただ数週間前からこの右肩から右手にかけてずっと痛んでいまして、皆さんからは四十肩とか五十肩とか、ひどい方は六十肩とか言われていましたけれども、先週病院に行きましてレントゲンを取って診断を受けましたら、ヘルニアということが、言われまして、首の骨がのところが突き出して脊椎を、圧迫しているということで、安静にしているようにということで安静にしております。ですから右肩から右手にかけてがずっとこううずいていまして、それこそ切って捨ててしまいたいようなそんな気分でいるのです。さて三条の説教です。二十節で、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんと言われたイエス様は、まず人を殺してはならないと言われていることの律法学者やパリサイ人に勝る義とは何かを教えられました。兄弟に腹を立て、能なし、バカ者だらけと言うなら、すでに心の中で殺人を犯しているというところを先週見たのです。今日は次に言われていること、姦淫してはならないです。姦淫、結婚している夫婦関係以外の一切の性的な交わりを指す言葉です。不倫とか婚前交渉とかフリーセックスとか、それらがすべてこの姦淫してはならないの神様の定めを犯す行為なのです。律法学者パリサイ人たちは決してそうした性的な罪の行為を犯していないと胸を張ったのです。ところがイエス様は驚くべき言葉を語られました。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。情欲を抱いて女を見る、この情欲という言葉は性的な欲望という意味です。この性的な欲望というのは食欲と同じように決して汚れた罪深いものではありません。かえってそれは祝福されたものです。人間を作られた神様は男と女に人を作り、産めよ増えよ地を満たせと男女の性的な交わりによって人々が増え広がるのを祝福されたのです。そのために神様が性的な欲望を人に与えられたのです。ですから、自分の中にこの性的な欲望を感じるとき、何か汚らわしいものが自分の中にあると感じることは間違いです。それが与えられていることが健全であること。そしてそれは神様に感謝すべきことだと、それを受け入れましょう。では、イエス様が言われた情欲を抱いて女を見るとはどういうことなのでしょうか。どうしてそれが罪なのでしょう。すでに心の中で姦淫を犯したのですと言われるのでしょうか。この言葉は男性にとっては非常に困難な内容です。多くの人はこれを読んで、ああ、とても私には無理。 私には向いていないと聖書を投げ出し、キリスト教を敬遠するのです。美しい魅力的な女性を見て、心に情欲を感じるなら、もうすでに心の中で姦淫を犯していると言われるなら、とてもとても外を歩けません。女性とすれ違うものなら、そっぽを向くか、目をつぶって電信柱にぶつかっても目をつぶって見ないようにしなければ、男というのは、とてもとてもそのような目から入ってくる誘惑に弱いからです。さらに困ったことがあります。情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。が、その通りだったら、自分の奥さんを見ることもできなくなります。奥さんも女だからです。妻を見ても、情欲を抱いてはいけないというのでしたら、梅よ、笛よ、地を満たせは、不可能なことになってしまいます。奥さんとなった女性は、もはや女ではないのでしょうか。ここで用いられている女という言葉は、言語でもただ女でして、独身であれ、既婚者であれ、どちらにでも取ることのできる言葉が用いられているのです。しかし、それでは男たちを悩ませるだけだと判断したのでしょうか。新共同訳聖書、プロテスタントとカトリックが共同で訳した聖書は、ここをその意味を取ってこう訳しました。しかし私は言っておく、乱らな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。と、ここを他人の妻と訳して、自分の妻を見てもいいことが、ここでですね、明らかにしようとしたのでしょう。男性っていうのは、目から入ってくる誘惑に弱いのです。もちろん女性も目から入ってくる誘惑に、様々な誘惑に弱いことは、あのエヴァさんがあの善悪の木の実を見て食べてしまいましたので、同じかもしれませんが、しかし特に男性は魅力的な女性を見ると、その心に乱らな思いがかき立てられてくる、そういう存在だというのです。ダビデが、あの恐るべき姦淫と殺人の罪を犯すきっかけも目から入ってきました。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。その時ダビデは、おっと、見てはいけないものを見てしまったと、さっと目をそらして、他のものに気を向ければよかったのですが、引きずり込まれるように深みにはまり込んでいくのです。イエス様が今日のところで情欲を抱いて女を見ると言われたとき、この見るは現在形、文法的には現在形が用いられて、それは継続して見続けるということを表します。すなわち姦淫を犯す願いを持ってその人を見続けることによって罪を犯していることになるというのです。そういうことで、イスラム圏の多くの世界では、自分たちが誘惑に非常に弱い存在であるということを潔く認めて、誘惑に負けやすくなるような状況を作らないようにしているのです。特に男性は、目から入ってくる性的な誘惑に弱いということから、女性は頭からベールをかぶって弱き男性に協力をしているのです。優しいですね。また弱い人間に酒を飲ますと何をしてかすかわからないので酒を禁じているのです。日本でも少しそうした工夫に見習ったらいいような、そんな気がします。いかにも私を誘惑してと言わんばかりに肌もあらわに際どい服装の女性を見かけると目のやり場に困ることがあります。少なくともキリスト者の女性の服装は男に心の中で罪を犯させないような節度あるものをお願いしたいものです。 といっても、イスラムの女性たちが頭からベールをかぶって目だけ出しているところが、かえってその目の魅力が際立つので、それがまた誘惑の種になりかねないので困ってしまいますが、イエス様はさらに厳しいことを言われるのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。もしもこの御言葉を文字通り取ると、もう右の目はいくつあっても足りません。右の手が何本あっても足りないのです。まだ右の目が実際は残っていて、右の手は残っている、これは偽善者の印になってしまいます。イエス様はそう言ってるのに、右の目持ってるじゃないか、罪を犯したことがないのか、目で手でと言われたら、偽善者の印になっています。教会にいらっしゃる男性たちも、右目がまだ皆さん残ってるみたいですし、右の手が残っているようですから、男性はみんな偽善者ということになってしまいます。右の目が、右の手が残っているということは、それは罪を犯さなかった印ではないのです。この右の目、右の手、これはイエス様の比喩的な例えた表現です。ユダヤ人の世界では、右っていうのは重要なもの、大切なものを指す言葉です。これによって、それがどんなに価値あるものであっても、そのことがあなたにとってさらに価値あるもの、すなわちあなたにとって最も大切な夫婦関係を、家庭生活を破壊することがあるなら、それを捨ててしまいなさい、それを切り捨ててしまいなさいと言っているのです。聖書は結婚の関係を、夫婦のつながりを、この地上のつながりの中で最も大切なつながりとしているのです。その結婚生活、家庭生活を破壊するもの、それが何よりも姦淫なのです。旧約聖書のレビ記の20章の10節以下、どうぞ今は開かないでいてください。今開くとずっとそれを読み進んでしまいますので。そして私も講談からとてもとてもこれは読めない、読む勇気がないような内容ですので、家に帰ってゆっくりと読んでみてください。そこには様々な形の性的な罪のリストが並んでいます。聖書はそうした乱れた性の罪、セックスに走る者たちに、なんと旧約聖書の世界では死刑を宣告するのです。非常に厳しく汚れた乱れた性を裁くのです。なぜ聖書は姦淫ということをそれほどに強く裁くのでしょうか。第一に、神様が立てられた神聖な関係である結婚生活を破壊し、家庭を破壊するからです。第二に、それは激しく人の心を傷つけるからです。本人を傷つけ、相手を傷つけ、周りの人々を傷つけ、子供を傷つけ、その子供の子供まで傷つけていくからです。そして第三に、それは病気を蔓延させるからです。エイズ、この病気は輸血や体内感染によってもかかりますが、同性愛やフリーセックスによって止めようもないぐらい今世界中に蔓延しているのです。体全体ゲヘナに投げ込まれるとありますが、姦淫がもたらす悲劇はまさにこの世にありながら、肉体も精神も家庭も周りの人々もゲヘナ、すなわち地獄の苦しみをもたらすものなのです。聖書は結婚生活以外におけるセックスの行為をはっきりと罪と呼ぶのです。そんなのは古臭い、今の時代はもっと自由だ、フリーセックスの時代だと簡単に男女はベッドを共にしてしまうのです。しかしそれは決して フリーセックスではないのです。すなわちフリー、自由ではないのです。フリーというのは言葉だけで、その実は、ただ欲望の赴くままに、欲望の奴隷、罪の奴隷となって、相手をただ自分の欲望を満たすためだけの道具としてしか見ていないのです。愛しているんだったら、自由にさせてくれ、という言葉に騙されてはならないのです。その先に待っているのは、悲しい後悔と涙だけなのです。私たちの時代よりも、さらに性の誘惑にさらされているこの時代の子供たち、小学生も、中学生も、高校生も、また青年たちも、実に危険な性の誘惑に、その情報の氾濫の中で、危険の中に置かれているのです。そんな若い人たちのために、教会は全体として祈っていかねばなりません。教会に導かれている多くのそうした若者たちが、その危険から守られ、幸いな出会いと結婚に導かれるように、ぜひ共に祈っていきましょう。私たちが男性であろうと、女性であろうと、逸脱した、脱線した性の行為への欲望に打ち勝つためには、どうすればいいのでしょう。三つのことを挙げておきましょう。第一に、固く決心をするということです。ヨブ記の31章の一節に、私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。ヨブには奥さんがいました。ですから自分の目と契約を結んで、どうして乙女に目を向けよう、留めようというのです。汚れた思いを抱いて女性を見続けないとの目との契約を結んだというのです。自分自身の心で自分の目と固く契約を結ぶ必要が私たちもあります。結婚している方々は新たな思いで結婚の誓約を誓い合い続けるようにしていただきたいのです。そうすると皆さんの中では、いえ私たちは結婚するときはキリスト教式ではなかった。神式で、仏教式で、人前結婚でという方がいるかもしれません。ですから、あの教会の誓約をしていなかったから、それには縛られないというかもしれません。しかし、その後で、結婚した後で信仰を持たれたならば、その夫婦は、改めて、一方だけがクリスチャンになったとしても、改めてその人は、お互いを、主が出会わせてくださった相手として、主から受け取り直し、その健やかなる時も辞める時も、止める時も貧しき時も、この女性を、この男性を愛し、敬い、これを慰め、これを助け、その命の日の限り、固く節操を守ることを約束しますかとの問いに、神と人との前で約束いたします。と、誓って、たものとして再スタートしていく必要があるのです。ある結婚式で新郎新婦が、私に愛情がある限りあなたと一緒にいることを誓いますという誓いを交わしたと言います。この夫婦が長続きするかどうかはとても心配です。結婚生活は愛情で結ばれるものではないのです。愛情っていうのは変化します。浮き沈みがあります。しかし、そんな時にも、その誓いの言葉を固く守り続けさせるのは、愛情ではなくして、固い決心であり、固い意志なのです。それを聖書は、愛と呼ぶのです。情熱が冷めた時から、愛が始まる、と言われます。また、恋が冷めた時こそ、別れの時ではなく、愛に進む時なのですと言われるのです。もう、奥さんを見ても、旦那を見ても、ワクワクしなかった、しなくなった、という時、それは実に幸いな、本当の愛に進むべき時なのです。第二番目に、すなわち私たちが、性的な誘惑から打ち勝つためには、それを避けるということが必要です。 ヨセフはエジプトの高官ポティファルの家の奴隷として売り飛ばされました。ヨセフは非常に体格も良く、美男子であったと聖書は言います。今流に言えばイケメンだったのです。そんなヨセフに目をつけたのが、主人ポティファルの奥さんでした。この奥さんは、ご主人が仕事でいないのをいいことに、毎日のようにヨセフに言い寄るのです。私と寝ておくれ、私と寝ておくれ。しかしヨセフは聞き入れませんでした。それだけではない、彼女と部屋の中で二人だけになるような場面を作らないようにいつも避けたのです。そしてついには逃げ出したのです。聖書は、罪とは戦えとありますが、性的な誘惑に対してはそれを避けなさいと教えます。性的な誘惑に対して戦えば必ず負けるということを聖書は私たちの弱さを知っていて、それを避けなさいというのです。テモテ第2の手紙2章22節。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を追い求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。自分にとって誘惑になるような場所に行かない。そのような人のそばにいない。そのようなものを見ない。そのようなものを置かない。そして、主を愛する信仰仲間たちとの交わりを大切にして、義と信仰と愛と平和を追い求めるようにというのです。特に教会に来ていらっしゃる若い人々にとって、教会で信仰の良い仲間を作るということは本当に大切な、彼らを信仰の脱線から誘惑から守る大切なことなのです。第3番目の勝利する秘訣は祈りです。先ほどもご一緒に主の祈りを祈りました。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえと祈りました。このように私たちはいつも祈っているのです。すなわち、試みに合わせないで、誘惑に合わせないで、罪の誘惑から私を救い出してくださいといつも祈りながら、自ら自分の試みになるような誘惑になるような状況を作り出したり、罪を犯すきっかけになるようなところへ出かけていくなら、それは偽りの祈りをしていることになります。私たちは本当にすでに自分の弱さを知りながら主に祈って、そして祈っているようにそれを避ける必要があるのです。さて、私たちは自分自身を清く保ち、その結婚生活を麗しく育て、主から与えられた夫、妻を心から愛するゆえに、それを汚し、破壊し、損なうものを、それが右の目、右の手のように大切に思えるものであっても、かけがえのないもののように見えても、それをえぐり出し、それを切り捨てて、捨てる決心が必要だというのです。しかし、皆さん、そんなことが本当にできるでしょうか。果たして自分の妻を、自分の夫を、自分の右の目よりも、自分の右の手よりも大切なものとしているでしょうか。ご夫婦で来ていらっしゃる方は、お互いをちらっと見て、この奥さんのために、この旦那のために、だったら私自分の目えぐり出しても欲しくない、自分の右の目切り捨てても欲しくないと思えるほど、相手の方の価値を見ているでしょうか。それは無理、ごめんと、いざとなったら逃げ出してしまうんじゃないでしょうか。自分の身勝手な理由で簡単に相手を裏切ったり離婚をしたりするのは、結局相手よりも自分の右の目が、相手よりも自分の右の手が大事だからなのです。 しかし、ここでも、まさに文字通り、右の目をえぐり出し、右の手を切り捨ててくださった方に、私たちの目を向けさせられるのです。それこそ、今日のこの三条の説教を語られたイエス様ご自身です。イエス様は、私たちを愛するがゆえに、その右の目をえぐり出してくださったお方です。私たちを愛するがゆえに、右の手を切り捨ててくださったお方なのです。いや、それどころか、ご自分の最も大切なその命さえも投げ出してくださったイエス様。私たちを愛するがゆえに、私たちを価値あるものと見て、それを捨ててくださったのです。それが十字架の意味です。イエス様はその命を投げ出して、私たちを愛し、私たちの身代わりとして十字架で死んでくださったのです。このように、命がけの愛でイエス様が私たちを愛してくださった。そのイエス様と私たちとの関係、イエス様と教会との関係を、それを夫婦の間で生かすようにと、エペソ人への手紙の5章は教えるのです。少しエペソ人への手紙の5章を開いてみましょう。エペソ人への手紙、新約聖書、5章の25節から。結婚式では必ず読み上げられる箇所ですが、5章のもっとずっと読みたいんですけども、時間がありませんので25節から読みします。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。とても味わい深いキリストと私たちとの関係、そしてそれを土台とした夫婦のあり方、夫と妻のあり方を描いているところです。特に注目したいのは29節にある、かえってこれを養い育てます。ここで養い育てますと書いてある後半の育てます、この言葉はもともとの意味は温めるとか、温めて柔らかくするとか、保温するという意味の言葉です。この言葉から連想される動物がいます。ニュージーランドに住むキーウィという動物です。キーウィという果物がありますよね。キーウィフルーツ。あれはもともとニュージーランドにいるキーウィという動物に形が似ているので、キーウィフルーツと言われているわけです。このキーウィというニュージーランドに住む動物、鶏よりも少し大きい飛べない鳥です。キーウィのメスはなんと体重の4分の1の重さの大きな卵を産むのです。ところが、産みっぱなしなんです。自分では孵化させないで、すなわち温めないで、70日から80日かかる孵化の期間、なんと卵を温めるのはオスなのです。しかも卵からヒナが帰ると子育てをするのもオスなのです。そういうことからニュージーランドでは家事や子育てをよく手伝う夫のことをキーウィハズバンドというのです。ニュージーランド人は自分たちのことをキーウィと呼ぶそうです。私たちはキーウィです。そしてよく家事を、奥さんのお手伝いをする、家事をお手伝いをする夫たちはキーウィハズバンドであることを誇りにするわけです。この教会にもキーウィハズバンドはたくさんいらっしゃるらしいです。 本当にですね、驚かされます。特に若い、いや若くなくてもいらっしゃるようなんですが、方々にキウイハズバンドが多くいらっしゃるようで、これからの時代、亭主関白でふんぞり返っていると、子供が巣立っていくと同時に、奥さんまでもお暇をいただきますと、巣立っていくケースが増えているようです。キウイハズバンドとまではいかなくても、夕食後のお皿洗いぐらいはする必要があるようです。というのは、自分が最近やっとそれを始めたから言えることです。これまでは全くと言っていいほど、家事の手伝いはしていませんでした。しかし、いよいよ、子供たちが独立していくこの時期、奥様にまで独立されてはたまりませんので、そんな情けない動機から、お皿を洗ったり、寝にかかる奥様の足の裏を一生懸命押してあげたり、昔の私からは想像もできないことをするのです。でもそれも、ここしばらくは、肩の痛さを口実に休んでいるので再開できるかと心配なのですが、妻の方も、もう私は安泰だとふんぞり返らないで、どこまでも夫を愛し、敬っていただきたいのです。夫にとって会社でどれだけ上司にこっぴどく叱られようと、取引先にこき下ろされようと、家でその奥さんから感謝され、褒められると、一切の仕事上の憂さを忘れられるのです。夫は単純なんです。ちょっと褒められると気に昇るんです。奥さんだけは自分の最大の称賛者であってほしいのです。そういったことをよく私も家内にお願いしているんですが、それが外で七人の敵に打ち負かされて家に帰ってくると、なんと最大の敵が手ぐすね引いて待っているというのではいただけません。夫を褒めないし、夫の苦労は全然認めないのに、他の男のことは同情したり褒めちぎったりするとき、男はひどく落ち込むのです。そうなると、外に慰めてくれて、認めてくれて、褒めてくれる別の人を探しにさまようきっかけを作ってしまうことにもなりかねないのです。ぜひ、二人がお互いへの愛を養い育てながら、年を重ねていくこと以上に幸いのことはありません。家庭生活の最大の敵は何でしょう。家庭内暴力、幼児虐待、不倫などもさることながら、多くの家庭にとって一番危険なのは、実は忙しすぎることだと言われます。夫婦が疲れすぎているために、一緒に散歩したり、互いに理解し合ったり、お互いの必要に応え合うことができない。毎日のスケジュールをこなすので精一杯で息つくこともできない。そういう生活が家庭を破壊させるための近道だというのです。二人の愛を育てるためには時間が必要なのです。そんな時間を作るためにも、あなたの右の目をえぐり出し、右の手を切り捨てる必要があるのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝もあなたのお言葉を共に紐解きながら、厳しい厳しいあなたのお言葉です。情欲を抱いて女を見るならば、すでに姦淫を犯したのですと。神様、なんという高い標準で、あなたは見、またあなたは私たちに要求される方でしょうか。右の目をえぐり出せ、右の手を切り捨てて捨てよと、神様、なんというお言葉でしょうか。しかし神様、確かにあなたの目の前に、汚れた罪を犯し続ける、汚れた映像を心に描き続ける、こんな私たち、 しかしそんな私たちをあなたは愛して、あなたは右の目をえぐり出すどころか、右の手を切り捨てるどころか、その全身を十字架にさらけ出して釘付けにして、私たちのためにその命を捨ててくださったこと、ありがとうございます。私たちを愛し、私たちを許し、私たちを救うために一切を捨ててくださったキリストの愛に今日も浸っていることを心から感謝をいたします。どうぞそんなに愛されたその愛をもって、私たちも、私たちの家庭を、私たちの与えられているその関係を大切なものとしていくことができますように、それぞれの家庭が本当に神様、あなたの目にどんなに高価で尊い存在であるか、夫婦の絆がどんなに大切なものであるかを教えられます。その関係をこぼすきっかけとなる右の目を、右の手を切り捨てることができますように、どんな犠牲を払っても添い遂げることができるように、愛を全うすることができるように、どうぞ愛のない私たちをあなたのご愛でもう一度包み、どうぞもう一度あなたにある制約に立つことができるように、お一人お一人の家庭を導いてください。また若い人たちがまさにそのような誘惑の中に放り出されているようなこの時代、どうぞ神様一人一人があなたから与えられている大切な聖をあなたからの素晴らしい賜物として尊び、神様、自分を安く売ることがありませんように、涙することがありませんように、また誘惑に遭っているお一人お一人が主にある素晴らしい仲間づくりの中で互いに励まし合い、祈り合いながら神様歩んでいくことができるように助けてください。この教会がこの地域にあって、主の素晴らしいご愛を、またその清さを表す教会として清められ、人々の前に輝くことができるように、お一人お一人を主が豊かに祝してください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。